絵本大好き
絵本のソムリエ、
絵本大好き絵本のソムリエ。この番組は大垣書店の協力でお送りします。ナビゲーターの鈴木優子です。大垣書店の本のソムリエシリーズ、絵本大好き絵本のソムリエ、毎回 JPIC 読書アドバイザーの諸岡博さんと一緒にお送りしていきます。諸岡さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、今日はどんなお話から始めましょうか。
はい、新聞でちょっと見たんですが、
はい、
高校の国語の教科書がね、はい、大幅に変わるそうなんですよ。でこれまで現代国語ということで、いろんな文学も含めていろんな文章をそこに掲載されていたんですが、
はい、
現代国語の中にその論理国語とそれから普通の国語に分かれまして、選択科目になるんですね。
あら、
はい、でこれまではみんなが源氏物語とか平家物語とか、はい、伊勢物語を教科書の中で出会ってきたんですが、選択になるとそういう古典というのは嫌われて、
はい、
みんながもう取らなくなるんですね。
あ、
でその文章というのがどういう文章かというと、駐車場の契約書であるとか、
はい、
そういう実用書になってくるんですね。で実用的な文章をもちろん読めなくてはいけないんだけども、
う
ん、
そうですね、
実用書の文章というのは100文字で100文字のことがきちっと分かる文章なんですね、うんうん、ところが文学というのはそういうことじゃなくて、田原町さんがおっしゃってるのは短歌の31文字の中に100文字とか200字のことを、うんうん、読み取れるのが文学なんですね、
はい、
そういうものをもうなしとするというのは非常に怖いんではないかなということをね、
はい、
多くの作家さんがこの最近の文学界という9月号にね、うん、
はい、
北村薫さんとか斉藤隆さん、田原町さん、それから前川喜平さんなんかが投稿してはるんですよ。で私たちもその絵本の頃番組やってまして、絵本は決して実用的なものではないんですね、
はい、
別にその字面を読み取ることが目的じゃなくて、うん、味わうというのが、はい、その作家さんの画家さんも含めてその思いをね、読み取ることが非常に楽しいというか、はい、心が豊かになるということで楽しんでいるはずなんでね、それが実用書になってしまったら味も素っ気もないんじゃないかなという危惧をしてるわけね、うん、
はい、
だから多くの作家さんがそれをね、非常にこう、そういうことになれば今スマホとか、うん、でますますその文章がね、
はい、
なんかおろそかに なってて、
はい、
その本来なら心を豊かにする文学がどうもその実用書ばかりになってしまって無味乾燥なものになってしまうんではないか、うん、そうするとますます人の心がね、
はい、
荒れてくるの違うかという恐れを持ってるわけです、
はい、
だからそういうことで、私たちもこれからの、そのニュースをしっかり聞いて、それから新聞なんかも見ていただいて、やっぱり声を上げて、そういう変な改革にはやっぱり待ったをかけないといかんのしようかなと私は思います。
ねえ、うん、やっぱり文学のその行間とか、うん、ねえ、想像力とか、
そう、今までその私たちはその教科書の中に、ね、源氏物語が出てきて初めてそれにほんの一部分やけど触れることができたけど、
そうです、そうです、
これからの子供はその一文字ともその源氏物語を触れられない恐れが出てくる。
うわ、
それはちょっと怖いですよね。
そうですね。
だから日本の豊かな言葉をやはり少しでもかじることができるように持っていかないと、
そうですね、うん、
怖いの違うかなと私は思いました、うん、これを見て、
はい、さて今回も絵本の紹介はもちろん、絵本の選び方、読み聞かせのコツなどについても諸岡さんにアドバイスしていただきます。ぜひ親子でご家族で一緒に絵本の世界をお楽しみください。この番組ではメッセージ、絵本のリクエスト、 ご相談もお待ちしております。メールアドレスです。 fm870@radiomix.kyoto fm870@radiomix.kyoto。 ファックス番号は 075-432-5806 432-5806 です。またこの番組再放送がございます。土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。どうぞこちらの方ももう一度お聞きください。それでは室岡さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ここで大垣書店からのお知らせです。9月14日から29日まで開催の多須神殿蒼天香炉原画展 in 京都のお知らせです。こちらは大垣書店の京都本店イベントスペースで開かれます。市場烏丸にございます水奈室町1階ですね。そちらの大垣書店京都本店イベントスペースで開かれます。そして9月の23日月曜日祝日になっておりますが、こちらスペシャルファンミーティングが行われます。著者でございますキングコンタ先生ご本人によるさまざまな作品にまつわるエピソードが聞けるスペシャルなイベントということです。この参加チケットですけれども、こちらはもう販売されております。この達人伝蒼天香炉キングコンタ原画展 in 京都、詳しいことは大垣書店京都本店075-746-2288 746-2288 へお問い合わせください。以上、大垣書店からのお知らせでした。絵本大好き絵本のソムリエ、この番組では毎回読書アドバイザーの諸岡弘さんからおすすめの絵本を紹介していただきます。諸岡さん、今日は何というご本でしょうか。
はい、今日はね、だってだってのおばあさんという佐野陽子さんの作品を紹介したいと思ってます。
はい、
フレーベル館です。
はい、
もう44年も前に作られた絵本なんですが。
そうなんですか。
今でも現役で、
はい、
店頭に並んでる素敵な絵本ですね。
まあね、佐野陽子さんといえばね、
100万回ね、生きた猫で、
あれで有名な方ですよね。
有名です
ね。え、
私がよく使うのはおじさんの傘をね、よく、
あ、おじさんの傘というお話、はい、
6月の梅雨時にはよく読みます。
そうなんですか。
ポンパランパランという言葉が非常に楽しい絵本でもあるんですね。
そうなんですね、うん、
まあ、これはだってのおばあさんは元気なおばあさんのことをね、うん、描いてある絵本なんですね。
そうなんですね。じゃあちょっと、はい、諸岡さんの方から読んでいただきましょうか。ね、お願いいたします。
だってのおばあさん、佐野陽子作絵、フレーベル館。あるところに小さな家がありました。家の周りに小さな畑があって野菜が植えてあります。玄関のそばにいつも釣り竿と小さな長靴がありました。反対側の窓の下に椅子が一つありました。この家にはおばあさんと一匹の猫が住んでいました。おばあさんはとてもおばあさんで98歳でした。猫は元気な男の猫でした。
はい、
そしてこのね、男の 子猫ちゃんとおばあちゃんが繰り広げる物語が始まるわけです。
いやいやいやいやいや、どうなな何が始まって、だってだってのおばあさんなんだろうって、ね、思いますけれどもね、はい、じゃあちょっと後半で それは、ね、ご紹介いただきたいと思いますので、はい、ここで諸岡さんおすすめの一曲をお送りしたいと思います、
は
い、
おばあちゃんの誕生日のお話なので、たん誕生日という歌を聴いていただきます。
絵本大好き絵本のソムリエ、読書アドバイザーの諸岡博さんと鈴木優子がお送りしております。たんたん誕生日、可愛らしい歌でした ね
楽しそうや ね
楽しそうですね、でおばあさんは99歳、
はい、99歳のおばあ誕生日迎えるから、子猫の男の子にろうそくをね、99本買ってきてって頼むわけですね、
はい、
で子猫 の男の子はもう喜びさんで買いに走るんだけども、うんうん、川を渡るときにそのろうそくのを99本を落としてしまって、手元に5本しか残らなかったんですよ。
あらら
で泣きながら帰ってくるわけです、家に。
かわいそうに。
でケーキを作っておばあちゃん待ってたんやけど、もうないよりマシだわっていうことで、5本のろうそくを立てるわけですね、
はいはい、
それで1本2本3本4本5本、1歳2歳3歳4歳 5歳と数えるうちに、あら私今日5歳の誕生日だって言うておばあちゃんが言うわけ
なるほど、はい、
うん、それなら男の子猫ちゃんがおばあちゃん5歳なら一緒に釣りに行こうよって言って、これまで釣りに誘ってもおばあちゃんは私98歳だものを言ってなかなか行かなかったんだけども、あら私5歳だわって一緒に行こうかしらと言って、子猫ちゃんと一緒にね、あの近くの川に釣りに行くわけです。
あら
でおばあちゃんは、まあ途端に元気になって、川もビョーンと渡るんですよ。恐ろしいぐらい元気になるんですね、でそこで魚を釣ったりしてね、思い切り遊ぶわけです、おばあちゃんなぜそんな元気になったのみたいな。だって私5歳だものというのはセリフになるんですよ。
なるほど、はあはあ、おばあさんの口癖なんですね。
口癖になって
だってだって、ね、何々だからっていうのがね、
だって私5歳だもの、何でもできるわっていう感じ、だからそれで何でもやっちゃうわけですね。
だからすごいの、
非常にこう元気のいい おばあちゃん、まあ、最近はねあの皆さんいろんなことをおしゃべりしながら元気に、してるお年寄りも多くなってきましたし、特に女の人はね、おばあちゃんは元気ですね。
おばあちゃんはね、高齢者の方もね、お元気でいらっしゃいますね。
元気ですもんね、だからまあそういうことで今でもこの絵本が現役だというのは、まあ、そういう人が多いということもあって、
あ、そうですね、
必ずしも子供だけ に受け入れられてる絵本じゃなくて、多分大人の人もこの絵本を読むと元気にもらはんの違うかなと思うんですよね。だから要は心の持ち方次第だから、ね、だって私は5歳だものを言ったら何でもできそうな感じしますやん
、ね、そうですね、もう今本当は99歳になったのに、
そうです、
もう気持ち5歳だから、
だからぜひこういうのをね、家で一緒にお孫さんとね、
はい、
おばあちゃんと一緒に呼んでいてもらうと、
そうです
ね、おばあちゃん元気になるよと言われるかも分かりませんし、
そうですね、
もうすでに元気かも分かりません。
そうですね、本当本当、お子さんのそれこそ誕生日にねこの本をねちょっとプレゼントしながらおばあちゃまも一緒に見る、
だから孫に呼んでもらったらいいんですよ。
本当です ね
お孫さんも5歳ぐらいになったら読めるはずだから、
はい、
お孫さんに読んでもらったらおばあちゃんも元気になれると思いますし、
そうですね、
おばあちゃんも読んで、
ね、
お孫さんと一緒に楽しんでもらったらいいと思います、
ですね、
これはまあ双方向の絵本でもあるわけですね、は
い、なるほどね。でも絵がまたこれあったかい感じのおばあちゃんと猫ちゃん
すごいねこれ、佐野陽子さんってすごくこんな絵が描かると思わなかったんやけど、なんとも言えん
優しい ねあったかい感じで、
これおばあちゃんも
かわいいおばあちゃんですね、
ね、
こんなおばあちゃんね、
素晴らしいですよ、ね、これは
すごい可愛らしいんで、猫ちゃんもまあ十分可愛いんですけれども、うん、でそれの中で繰り広げられるこの猫ちゃんとの会話も楽しいしね、
残念ながらね、うん、もう19年ぐらい前にもう72歳でね、佐野陽子さんお亡くなりになったんですが、作品はまだ今でも現役でね、
たくさんありますものねいっぱいありますから、
店頭に並んでますので、はい、ぜひ他の作品もね、はい、見ていただいたらいいかなと思います。そうです
ね、いやでもそうか、やっぱりだってだって私なんとかだもんとかいう口癖やめた方がいいってことです ね、 ね、大抵そうなっちゃいますよね。
だからあんまり、自分で年寄り臭くならん方がいいのかもわかりませんね。
そうです ね、それはあります。
だから若くだって私は40だものって言ってたらいいんですよ
ね、それでもうね気持ち明るく、ね、なって、気持ち若くなれば体も自然とこう元気になって若くなれる。
私が孫から突っ込まれかもからな、ばっかみたい
そうですか、
わかりません。
おじいちゃまの元気な、うん、いいですよね、うん、でもそうやっていつまでも元気というか、ね、一緒に、ね、お孫さんとも一緒に添えて、それこそ釣りも行けたりね。
そうですね、だから一緒にこう、孫と一緒に遊べるというのはやっぱり元気がなかったら遊びませんので。
そうですね、う
ん、確かに疲れることは疲れます
そうですか、そこは気持ちで、
うん、やっぱり体力がもう ついてかい。
あ、そうか、だからこのお話とかをお孫さんとお部屋でゆっくり読んで、
そうですね、で元気もらったら、でまた実際他行動を移したらいいんで。
そうですね、うん、そのためにはこの絵本っていうのはちょうどぴったりの。
そうですね、絵本というのは非常にこう想像力を豊かにできるんで。
そうですね、
だから実際に釣り行ったつもりで読めばいいし、
そうそうそうです、ね、そうです、
また実際に近くの鴨川なんかに釣りに行くのも一つの方法だし。
そうですね、うん、
だからいろんなことができるはず、可能性をね、絵本というのは秘めてますので、
はい、
ぜひぜひ大いに絵本を楽しんでいただければと思います、
ね、お聞きの皆さんももういくつだからってね、諦めないでね、もう本当にもうなんて言うんですか、人目を気にしてばっかりいないで、もう年齢に関係なく、
そうですね、
その時その時を楽しく生きていくということが、うん、大事、
大事ですよ、
ですよね、ええ、ね、そうやって子どもの心を忘れないでいるっていうこともね、大事なことですよね。
そういうことです、
はい、今日ご紹介いただきましたのは、だってだってのおばあさん、佐野陽子作絵、出版社はフレーベル館でございました。大好き絵本のソムリエ、諸岡さん、今日はいかがでしたか。
はい、今日は元気なおばあさんお話をさせていただきました。
はい、この番組再放送がございます。毎週土曜日の午後9時から、そして日曜日の午前10時と午後5時からとなっております。またウェブサイトでポッドキャストでお聞きいただくこともできますので、ぜひお聞きください。絵本大好き絵本のソムリエ、お届けしたのは
諸岡弘、
鈴木優子でした。この番組は大垣書店の協力でお送りいたしました。